名曲の楽しみ、吉田秀和。今日は8月の視聴室。で、ここのとこ続けて聴いてきたモーツァルトの曲。今月もそうしましょう。今日聴くのはピアノソナタ。モーツァルトの生誕250周年っていうんで、皆さん方、今年は彼の音楽、うんと堪能するほどお聴きになっていらっしゃるでしょうけども。でもやっぱり一番多く出てくるのはオペラ、シンフォニー、それからコンチェルト、特にピアノコンチェルト、聞いたものじゃないでしょうか。で、それに比べて、ピアノソロのためのソナタっていうのは、あんまり聴く機会がなかったのと違いましょうか。昔、アルトゥール・シュナーベルっていうピアノの大家が、モーツァルトのピアノソナタっていうのは、子供が学習する教材に使われるのが多いけども、でも少し弾けるようになった子供には優しい。けど、大人が弾くと本当はとっても難しいんだと言いました。で、これとても有名になりました。ある種のパラドックスだからね。なぜ難しいか。というと、モーツァルトのピアノソナタはあんまり音が多くない。しかし内容があって、いろんなことをやろうとしているもんだから、それを音に表すのに手がかりが少なすぎて、大人だとどうしてもいろんなことを考えちゃう。素直に弾けばいいっていうのは、子供だったらそのこと考えないとスーッと弾けて。それでね、最近アンネ・ソフィー・ムッター、バイオリニストね。あの人がね、モーツァルトの音楽について、生け花に例えてみるとわかる。生け花っていうのはね、一本の花、二本の葉っぱ、ちったようなものをあしらって作るけど。とっても少ない。だけどね、あの後ろにね、考え、つまりドイツ語で言うフィロソフィー、哲学があるんです。だから花一本生けても、はっと思わせるようなものになるんです。それを出すのはね、難しい。これはある意味でモーツァルトのピアノソナタにも当てはまる面白い、そして正確な言い方だと僕は思いますね。ところで、最近のモーツァルトのピアノソナタを弾く人たちの演奏を聞いてますと、自分たちの考えの中で、頭の中で苦心しているのが見えてくるというだけじゃなくて、実際に出た音が随分違って、モーツァルトの楽譜に書いてあるんだけでは、ちょっとわからないような、そういう弾き方しているのがある。まず、最初にロシア出身のピアニスト、その中でも最高の一人のミシャエル・プレツニエフ。彼の弾いたソナタ、ケシェル332、ヘ長調。これ聞いてみましょう。これはね、細かいところでテンポを変えたり、音色を変化させたりしている。譜面に書いてある通り弾いてるようだけども、実にね、いろいろなことを仕掛けをして弾いてます。そうして、また綺麗な音で弾いてます。